マタイ26。イエスはこれらすべての言葉を語り終えると弟子たちに言われた。あなた方も知っているように、二日後には嘉悦の祭りが来る。そして人の子は十字架につけられるために引き渡される。その頃、祭司長たち、律法学者たち、皆の長老たちは、カヤパという大祭司の屋敷の中庭に集まった。そして策略を用いてイエスを捕らえ、殺そうと相談した。しかし彼らは、祭りの間はいけない。民の間に騒ぎが起こるかもしれない、と言った。さて、イエスがベタニアで重い皮膚病のシモンの家におられたとき、一人の女が非常に高価な香油の入った雪化石膏の壺を持って近づいてきた。そして、食卓についておられるイエスの頭に香油を注いだ。弟子たちはこれを見て怒り言った。なぜこんな無駄なことをするのか。この香油なら高く売って貧しい人々に施すことができたのに。イエスはそれを知って彼らに言われた。なぜこの女を困らせるのか。彼女は私に良いことをしてくれた。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではない。彼女がこの香油を私の体に注いだのは、私の葬儀の備えをするためである。誠にあなた方に言う。世界中どこででも、この福音が述べ伝えられるところでは、彼女のしたことも、彼女を記念するために語られる。その時、12人の一人で、イスカリオテのユダと呼ばれる者が、祭司長たちのところへ行き、言った。あの人をあなた方に引き渡せば、私に何をくれますか？そこで彼らは、銀貨30枚を計ってユダに渡した。その時からユダはイエスを裏切る機会をうかがっていた。さて、種なしパンの祭りの初日に弟子たちはイエスのもとに来て言った。嘉悦の食事をなさるためにどこで用意をしましょうか。イエスは言われた。町に入り、ある人のところへ行って、こう言いなさい。先生が、私の時が近づいた。あなたの家で弟子たちと共に嘉悦の祭りを守る、と言っています。弟子たちはイエスが命じられた通りにして、嘉悦の食事を用意した。夕方になると、イエスは12人の弟子たちと共に食卓に着かれた。一同が食事をしていると、イエスは言われた。誠にあなた方に言う。あなた方のうちの一人が私を裏切る。弟子たちは非常に悲しみ、一人一人イエスに、主よ、まさか私ではないでしょう、と尋ね始めた。イエスは答えられた。私と一緒に鉢に手を沈めた者が私を裏切る。人の子は自分について書かれている通りに去って行く。しかし、人の子を裏切るその人は災害である。その人は生まれなかった方が良かった。イエスを裏切ろうとしていたユダが答えた。先生、まさか私ではないでしょう。イエスは彼に言われた。あなたがそう言った。一同が食事をしていると、イエスはパンを取り、それに感謝を捧げ、それを裂いて弟子たちに与え言われた。取って食べなさい。これは私の体である。また破杯を取り、感謝を捧げて彼らに与え言われた。皆、この破杯から飲みなさい。これは罪の許しのために、多くの人のために流れる私の新しい契約の血である。あなた方に言う。今から父の御国であなた方と共に新しく飲むその日まで、私はこのブドウの実から作ったものを決して飲まない。一同は賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけた。その時イエスは彼らに言われた。今夜あなた方は皆私のためにつまずく。私は羊飼いを打つ。すると群れの羊は散らされると書かれているからである。しかし私は、蘇った後、あなた方より先にガリラヤへ行く。しかしペテロはイエスに答えた。たとえ皆があなたのためにつまずいても、私は決してつまずきません。イエスは彼に言われた。誠にあなたに言う。今夜、鳥が鳴く前に、あなたは三度私を睨む。ペテロは言った。たとえあなたと一緒に死ななければならなくても、決してあなたを睨みません。弟子たちも皆同じように言った。 それからイエスは弟子たちと共にゲツセマネーというところに来て彼らに言われた。私が向こうへ行って祈っている間、ここに座っていなさい。そしてペテロとゼベバイの二人の息子を連れて行き、深く悲しみ、激しく苦悩し始められた。その時、イエスは彼らに言われた。私の心は死ぬほど深く悲しんでいる。ここに留まり、私と共に目を覚ましていなさい。イエスは少し柵へ進み、ひれ伏して祈り、言った。我が父よ、できることなら、この破壊を私から過ぎ去らせてください。しかし、私が望むようにではなく、あなたがお望みになるようになさってください。
それから、弟子たちのところへ戻ると、彼らが眠っているのを見て、ペテロに言われた。あなた方は、一時間でも私と共に目を覚ましていられなかったのか。誘惑に陥らないよう、目を覚まして祈っていなさい。心はそうしたいと願っていても、肉体は弱い。イエスは再び二度目に離れて行き、祈って言われた。我が父よ、私が飲まなければ、この杯が過ぎ去らないのでしたら、あなたの御心が行われますように。イエスは再び戻ると、弟子たちは眠っていた。まぶたが重くなっていたのである。イエスはまた彼らを残して離れて行き、三度目も同じ言葉で祈られた。それから弟子たちのところへ戻って言われた。まだ眠って休んでいるのか。見よ、時が近づいた。人の子は罪人たちの手に引き渡される。立ちなさい、行こう。見よ、私を裏切る者が近づいてきた。イエスがまだ話しておられるうちに、見よ、十二人の一人であるユダがやってきた。宰相長たちと民の長老たちから使わされた大勢の群衆も、剣や棍棒を手にして一緒に来た。イエスを裏切る者は、私が口づけするのがその人だ、その人を捕まえよと彼らに合図を決めていた。ユダはすぐにイエスに近づき、先生、ごきげんようと言って口づけした。イエスは彼に言われた。言うよ、何のために来たのか。すると人々は近寄り、イエスに手をかけて捕まえた。見よ、イエスと一緒にいた者の一人が手を伸ばして剣を抜き、大祭司の僕に打ちかかり、その耳を切り落とした。その時イエスは彼に言われた。剣を元のところに収めなさい。剣を取る者は皆剣によって滅びるからである。それとも私が父に願えば、父は今すぐ十二軍団を超える御使いを私の元に送ってくださらないとでも思うのか。しかし、それではこうならなければならないという聖書の言葉がどうして成就するだろうか。その時イエスは群衆に言われた。まるで強盗にでも向かうように、剣や棍棒を持って私を捕まえに来たのか。私は毎日神殿に座って教えていたが、あなた方は私を捕まえなかった。しかし、これらすべてのことが起こったのは、預言者たちの聖書の言葉が成就するためである。その時、弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げた。イエスを捕まえた者たちは、イエスを大祭司カイアパのもとへ連れて行った。そこには、律法学者たちと長老たちが集まっていた。ペテロは遠くからイエスについて行き、大祭司の屋敷の庭にまで来た。そして中に入り、後の成り行きを見届けようと、役人たちと一緒に座った。さて、宰相長たち、長老たち、そして最高法院全体は、イエスを死刑にするため、イエスに不利な偽証を探した。しかし、見つからなかった。多くの偽証人が出てきたが、それでも見つからなかった。最後に、二人の偽証人が進み出て、言った。この男は、私は神の神殿を壊し、三日で建て直すことができると言いました。大祭司は立ち上がり、イエスに言った。何も答えないのか。この者たちがあなたに不利な証言をしているが、これはどういうことか。しかし、イエスは黙祷をされた。大祭司は言った。生きる神にかけてあなたに命じる。あなたはキリスト、神の子なのか、私たちに答えよ。イエスは彼に言われた。あなたがそう言った。しかし、あなた方に言う。これから後、あなた方は、人の子が力ある方の右に座り、空の雲に乗ってくるのを見る。すると大祭司は自分の衣を引き裂いていった。この男は神を冒涜した。これ以上証人が必要だろうか。見よ、今あなた方はこの者の冒涜を聞いた。どう思うか。彼らは答えた。彼は死刑に値する。それから彼らはイエスの顔に唾を吐き、拳で殴った。また平手で打つ者もいて、言った。 キリストよ、予言してみろ。お前を撃ったのは誰だ?さて、ペテロが外の庭に座っていると、一人の住所が近づいてきていった。あなたもガリラヤ人イエスと一緒にいましたね。しかしペテロは皆の前でそれを否定し、何を言っているのか私にはわからないと言った。ペテロが門口へ出て行くと、別の住所が彼を見て、そこにいる人々に言った。この人もナザレのイエスと一緒にいました。ペテロは再びそれを否定し、私はそんな人を知らないと誓った。しばらくすると、そばに立っていた人々が近寄り、ペテロに言った。確かに、あなたも彼らの仲間だ。話し方でわかる。するとペテロは、私はそんな人を知らないと言って、呪いをかけて誓い始めた。その時すぐ鳥が鳴いた。ペテロは、イエスが言われた、鳥が鳴く前に、あなたは三度私を否むという言葉を思い出した。そして外に出て激しく泣いた。